不運の成功率を上げる30のことで、その1、不運には段階がある。不運をするときに心得ておきたいことの一つ。それは不運には段階があるという鉄則です。いきなり不運ができる場合もありますが、限られた状況のみです。例えば、単純な喧嘩別れであったり、誤解があって別れてしまったりした場合です。別れの原因が小さなことなら、不運も簡単にできるでしょう。しかし、一般的に不運はいくつかの段階があります。まず、冷却期間の多く、メールから連絡を取り始める。何度かコミュニケーションを交わして信頼関係を取り戻していく。そして、ようやく不運の話を持ち出す。階段も一段ずつ登るように不運も一歩ずつ段階を踏んで進めていかなければいけません。時間がかかり、努力も必要です。精神力も必要であり、臨機応変も大切です。時には運が関わることもあります。早く不運したくても早まった行動は失敗を招く原因になります。一段飛ばしや二段飛ばしはつまずくきっかけになる。不運は相手の同意があってこそ成立します。相手にとって無理がないよう少しずつ段階を経て進めていく必要があります。すでに分かっている人もいるかもしれませんが、改めて意識しておく必要があります。不運には段階がある。不運の成功率を上げる重要な心得の一つです。不運には段階があるという点を改めて認識する。不運の成功率を上げる30の心得。その2、不運は必ず成功するものではない。不運を考えるとき心得ておきたい前提があります。不運は必ず成功するものではないという前提です。そんなことは当たり前という人もいるかもしれませんが、今一度しっかり認識しておきたいことです。絶対不運を成功させる、成功するまで諦めないという人もいるでしょう。もちろん意気込みは素晴らしいのですが、不運では注意が必要です。諦めない気持ちが強いと相手が不運してくれるまで執着する状態になります。相手の一撃を立て回してしまう。相手にしつこくメールや電話をしてしまう。不運のアプローチが強引になります。この状態はもはやストーカーです。犯罪行為であり、最悪の場合、警察官になる可能性もあります。不運は一方の思いや願いだけでは成立しません。不運はお互いの同意があった上で成立します。強引な行動は厳禁であり、相手の気持ちを考えたアプローチが欠かせません。自分の愛情や反省が足りなければ断られることもあります。相手がもう関わらないでと断ってきたときは、素直にそれ以上の関わりをしなければいけません。いくら不運したい気持ちが強くても、相手の同意がないなら、潔く諦める勇気も必要です。相手の意見も尊重です。不運は必ず成功するものではないという前提の上、誠意を持って挑むことが大切です。不運は必ず成功するものではないという前提を改めて認識しておく。不運の成功率を上げる30の心得。その3、単純な喧嘩別れは不運しやすい。一般的に単純な喧嘩別れは不運しやすい傾向があります。別れの原因は価値観の違いや性格の不一致などが様々です。もちろん暴力や浮気など致命的な原因がある場合は不運までに険しい道になるでしょう。不可能ではありませんが、重大な裏切り行為があったため信頼関係がゼロに近い状態です。信用の回復には時間がかかるため、不運も簡単には実現できない可能性があります。しかし単純な喧嘩別れの場合は違います。重大な裏切り行為があったわけではなく、日常のすれ違いから言い争いが始まった。もちろん喧嘩はよくありませんが、重大な裏切り行為があったわけでもなければ信頼関係が失われたわけでもありません。あくまでお互いが自分が正しいと信じて譲らなかった結果、激しく言い合っただけです。見かけは喧嘩であっても、実際は本音を本気で話し合っている状態と言えます。信頼関係に多少の傷がついた店を謝れば済むという場合が多い。したがって、きちんとお互いが非を認めれば、意外と簡単に復元できる可能性があるのです。思い出してください。世の中には喧嘩することがないということもあります。喧嘩と仲の良さは関係する部分があります。喧嘩しているから仲が悪いとは限りません。暴力、浮気など致命的な原因がある場合に比べれば、単純な喧嘩別れは復元しやすいと言えます。単純な喧嘩別れは復元しやすいことを知る。復元の成功率を上げる30のことで、その4、復元が最も難しいパターン。復元が最も簡単なパターンは単純な喧嘩別れです。単純な喧嘩別れはあくまでお互い自分が正しいと信じて譲らなかった結果、激しく言い合っただけです。もちろん喧嘩はよくありませんが、絶対良くないとも言えません。見方を変えると本音を本気で話し合っている状態と言えます。世の中には喧嘩することがないということもあります。喧嘩と仲の良さは関係する部分があるため、きちんと謝って話し合えばあっさり復元できる可能性があります。では逆に復元が最も難しいパターンは何でしょうか。それは完全に信頼関係が失われた場合です。例えば残酷な暴力、ひどい不正行為、重大な裏切り行為などです。信頼関係が大きく損なわれた場合、普通に謝ったり話し合ったりするだけではすみません。復元では相手の信頼を取り戻すことが必要不可欠。どれだけ謝っても話し合っても信頼されなければ、どうせまた同じことになると思われ復元を修正されます。信頼の回復には時間も労力も必要です。時間をかけていかに誠意を見せていくかが重要になります。特に絶望的なほど信頼関係が失われた場合、復元には大変険しい道のりが待っていると言えるでしょう。身も体も捨てて本気の誠意を最大限に見せる必要があります。場合によっては復元は不可能という現実を受け入れなければいけないこともあります。復元の成功率を上げる30のことで、その後、相手が好きでも復元しない方がいい3つのパターン。いくら相手が好きとはいえ復元しない方がいいケースもあります。注目したいのは別れた理由です。別れた理由によっては復元できたとしても幸せになれない可能性が高いケースがあります。あくまで復元は幸せになるためにするもの。復元が不幸をもたらすなら復元しない方がいいでしょう。相手が好きでも復元しない方がいい代表例は3つあります。浮気、暴力、金銭問題が関係している場合です。1、浮気は治る可能性が低いクセです。正式な病気ではありませんが、病気に近いものがあります。相手がもう二度と浮気をしないと言ってきても簡単に信じるのは注意が必要です。相手の今までの交際歴を確認して浮気が治らず繰り返しているような今回の復元も慎重になっておくのが賢明です。2、暴力を振るのは人として最低の行為。暴力も浮気と似ているところがあり、治りにくい傾向があります。暴力があってもいいから交際したいと思うのは愚かな考えです。心も体も一生消えない傷の可能性があります。暴力はエスカレートする傾向があり、程度によっては命に関わることもあります。暴力にデメリットはあってもメリットはありません。今後の人生を真剣に考えるなら、暴力を振る人との復縁は避けておくのが賢明です。3、金銭問題で別れた場合も復縁はお勧めしません。金銭問題は自己管理ができない証拠です。自己管理ができない人と復縁して巻き合っていくのは難しいでしょう。相手の世話を自分が引き受けることになる可能性があります。相手が借金を抱えているなら、借金がゼロになるまで復縁を待つ方がいいでしょう。相手の金銭問題が自分にも波及すると、自分の人生までめちゃくちゃになる可能性もあります。浮気、暴力、金銭問題が理由で別れた場合の復縁は慎重になる。復縁の成功率を上げる30のことで、その6、自分の環境が落ち着いていないと復縁も難しい。復縁をする前に自分の環境を整えることから始めましょう。身の回りの整理整頓です。一見すると復縁と環境は無関係に思えるかもしれませんが、深いところで繋がっています。環境が整っていないとなかなか落ち着けません。きちんと環境が整っていると客観的に自分を見つめることができたり、復縁に集中しやすくなったりします。部屋の掃除。まず部屋の掃除です。散らかった部屋で冷静に復縁を考えるのは難しいでしょう。すっきり整理整頓された部屋の方が冷静に考えやすくなります。いらないものは整理整頓するのではなく、思い切って処分する方がすっきりします。1年以上使っていないものは必要ないと判断して処分しましょう。人間関係についても整理しましょう。だせで付き合っている人とは距離を置き、本当に大切な人と付き合うようにします。仕事の人間関係などどうしても付き合わなければいけない人とは最低限の付き合いで対応します。大切な人と親交を深めた方が時間もお金も有効に使えます。仲のいい人だからこそ復縁の相談も親身になって考えてくれるでしょう。お金の環境もきちんと整えておきましょう。もし自分に借金があるならできるだけ早く返済します。自分が借金を抱えたまま復縁をしても余裕がないため破綻する可能性が高い。無理のない返済計画を立て少しずつ借金額を減らすようにします。できれば少しでも貯金を増やすようにしましょう。お金は精神状態にも影響を与えます。貯金が増えれば増えるほど気持ちも余裕が出てくるようになります。自分の環境を整理整頓する。復縁の成功率を上げる30のことで、その7、男性と女性、復縁の難易度が高いのはどちらか。男女別で復縁の成功率を見るとある傾向に気づきます。同じ人間だから成功率も同じに思いますが、実際は違います。復縁の成功率は女性より男性の方が低い場合が目立ちます。実は世界的に見ても復縁は女性より男性の方が難しいとされています。男性のアプローチが弱いからではありません。女性のガードが高いのです。女性は男性に比べて生物学的に体格が小さく、力も体力も劣る傾向があります。 そのため女性はできるだけ失敗やリスクを避けようとして何事も慎重になるケースが目立ちます。節約志向に女性が多かったり、企業家に女性が少なかったりするのも同じ理由が判定しています。その守りの姿勢が不運でも現れやすいため、女性に不運の迫る難易度も高くなりやすいとされています。ただし、男性から女性への不運が不可能というわけではありません。あくまで難易度が高い傾向があるだけであり、きちんと信頼関係を取り戻せば可能性はあります。男性が女性に不運の迫るなら、特に信頼関係を重視するのがポイントです。女性は無責任な態度や甘えた考えのある男性を嫌います。男性が不運の迫るなら、時間と労力を惜しまない覚悟が必要でしょう。きちんと女性に信頼されれば不運の可能性は十分になります。女性に不運の迫るなら、特に信頼関係を重視したアプローチをする。不運の成功率を上げる30のことへ。その8、不運は相手と話し合う前に自分と話し合うことが必要。不運で相手と話し合う前に話し合わなければいけない人物がいます。自分です。不運について、まず自分と話し合いましょう。何を話し合うかというと、不運に関係するすべてのことです。なぜ別れてしまったのか。なぜ不運したいと思うのか。自分にとって不運は正しい選択なのか。過去につながっているだけではないのか。相手のことに魅力を感じているのか。自分は相手をどんな方法で幸せにするか。同じ失敗を繰り返さないか。その根拠は何か。不運できればどんなことをしたいのか。不運を諦める人生は考えられないのか。不運についてあらゆる方法から自問自答を繰り返しましょう。自分と話し合って納得できなければ相手との話し合いもうまくいきません。きちんと答えられない質問にはきちんと答えられるまで考えます。自分と話し合うことは論理武装することにもつながります。自分と話し合って納得できれば実際に相手を説得することもスムーズに話ができます。不運は相手と話し合う前に自分と話し合う。不運の成功率を上げる30のことへ。その9、面倒な気持ちがあるなら最初から不運は諦めた方がいい。不運が面倒だ。アプローチをするのが面倒くさい。もしそうした気持ちがあるなら残念ですが最初から不運は諦めた方がいいでしょう。不運は時間や労力が必要です。根気も忍耐も必要になり簡単には実現できません。もし最初から面倒な気持ちがあるなら不運したい気持ちが弱いと分かります。不運のアプローチをする前からうまくいかない可能性が高い。不運できればいいな、できれば不運したいという中途半端な気持ちは失敗を招きます。本気で不運したいなら面倒な気持ちは出てきません。どんなことでもする。手間暇をかけてでも不運したいと思います。面倒な気持ちがあるなら不運の気持ちが弱いのでしばらく様子見をするか諦めておく方がいいでしょう。厳しい考え方もしれませんが、結局は自分のためです。さっと気持ちを切り替えて別の道に進む方が、限りある貴重な資源を有効に使えます。むしろ手間暇がかかっても面倒と思わない人を見つける方が大事です。進んで手間暇をかけたいと思う人を見つけて自分の資源を集中させた方が幸せな人生を送れます。不運が面倒と思うなら最初から不運は諦める。不運の成功率を上げる30のことへ。その10、不運の冷却期間の目安。不運の冷却期間の見極め方は難しい。冷却期間は中途半端よりしっかり取っておく方がいいでしょう。冷却期間には深い関係を築かせ、安静や改善を促す働きがあります。しっかり冷却期間の置く方が時間が満たないなり不運の可能性も高まります。別れ方が広ければ広いほど冷却期間も長めに取っておく方がいいでしょう。ただし冷却期間が長くなりすぎるのも危険があります。相手が別の人と付き合ってしまったり遠くへ引っ越したりする可能性があります。不運の適切な冷却期間の考えるなら板を目安にするのがいいでしょう。冷却期間の目安。単純な喧嘩別れの場合1週間程度、仮別れ方の場合1ヶ月程度、普通の別れ方の場合は3ヶ月程度、深刻で広い別れ方の場合半年以上。あくまで目安ですが、別れ方の状況に応じて参考にするといいでしょう。冷却期間は3ヶ月を基本にして考えるのがいいでしょう。3ヶ月はおよそ100日。普通の別れ方の場合、ひとまず落ち着きを取り戻すには100日がいいグリーンになるでしょう。判断に迷ったら斜めが無難です。不運には失敗が許されないため、冷却期間は短いより長い方がベターです。特に深刻で広い別れ方の場合は半年が最低ラインと考えた方がいいでしょう。トラウマになるような別れ方は不運にも時間がかかって当然です。冷却期間の判断は占いや同じラインに頼るよりきちんと現実を見た上で判断する方が正確です。不運の冷却期間の目安を知る。不運の成功率を上げる30のことへ。その11、全員を見せるなら基本は1人。1人で不運に挑戦できるが友人に頼ることもできる。そんな状況があるとします。こんな時1人で挑戦するか友人に頼るか迷うのではないでしょうか。得られる協力は得た方がいいと思うと大切なことだから自分でしたいという気持ちもあり悩みがちです。もちろん自分だけで対処が難しい場合は第三者に協力を求めた方がいいでしょう。例えば、込み入った話し合いなら共通の友人に仲介してもらうこともあっていいでしょう。さらに複雑な事情なら探偵や不運工作業者に頼る場面もあるかもしれません。しかし、そうした特殊な状況を除けば不運は一人で挑戦するのが基本と考えてください。誠意を見せるためには一人という状態が重要だからです。舞台のオーディションでは付き添いがいると不合格になりやすいと言われています。付き添いがいるのは困った時には協力してほしいという点を求める気持ちがあります。不安な気持ちはわかりますが、面接官から見ると誰かに助けてもらおうとする姿勢は不誠実に映ります。本気で合格したい気持ちが足りないと判断されやすいのです。この心理状態は不運でも同じです。やはり相手に不運の誠意を見せたければ一人で挑むのが基本です。最初から付き添いで友人がいると本気で不運したいのだろうかと誤解されやすくなります。確実に誠意を見せるならまず一人で挑むのが基本です。最初から第三者を頼るのではなく、できるだけ一人で挑戦するようにする。不運の成功率を上げる30のことへ。その順に、話し合いで否定や反論が多いと不運に失敗しやすくなる。不運の話し合いでは否定や反論に要注意です。相手の言い分に納得できないときそれは違うと思って言い返したくなるでしょう。もちろんきちんと正しておかなければいけないことは否定や反論も必要です。誤解されたままではきちんとした話し合いも進みません。しかし過度には注意です。あまり否定や反論が多いとなかなか話が進展しません。でもしかしだけどそれは違う、納得できない、そうは言ってもそういう意味ではない。否定や反論の連続ではその人との分かり合いを描きにくくなります。会話に苦手な雰囲気も漂いやすくなり、相手は不運のためのようになるでしょう。関係を修復したければ少し納得できないことがあっても簡単になりましょう。なるほど、そうだね、などの合図上ではスムーズに話が進みます。どうしても反論したいときは一度受け止めてから言い返すのがマナーです。なるほど、だけど確かにそうだね、だからこそその考えもあるね。でも私はこう思う。言い方を少し工夫するだけで会話の印象が良くなります。否定と反論はデリケート。相手の反感を刺激しやすいため特に注意です。不運の話し合いでの否定や反論は必要最低限と心得ておきましょう。不運の話し合いでの否定や反論は必要最低限にしておく。不運の成功率を上げる30のことへ。その13、相手のプライベートを聞くことはあってもしつこく聞きすぎない。久しぶりに連絡を取ったとき最近の様子について聞くのが定番です。最近はどう過ごしているの？家族のみんなは元気ですか？別れてから誰かと付き合っていた？やはり別れてから相手がどんな過ごし方をしていたのか気になるもの。相手の近所が分かれば安心できたり信頼関係が深まったりします。しかし相手が全て積み重ねて話してくれるとは足りません。話を戻されたり言いにくそうにしていたり黙っていたりする。この時しつこく聞き出そうとするのはよくありません。もっと詳しく教えてよ。言ってくれるまで動かないよ。少しくらい話してくれてもいいでしょう。誰でも言いたくない事情はあるもの。例えば別れてから別の人と付き合っていたなら元恋人には話しにくいはずです。何か複雑な事情があるのかもしれません。相手が言いにくそうなことはしつこく聞かないように心がけましょう。相手の近所が分からないままでは信頼関係が取り戻せないと思うかもしれませんが誤解です。言いたくないことを無理やり聞き出そうとする方が信頼関係に悪影響です。無理やり聞き出そうとすると信頼関係を取り戻すことが壊れてしまうでしょう。言いたくなさそうな様子に気づけばそれ以上深く追求せず別の話題に移るのがスマートです。相手の様子に不明点があると不安になるかもしれませんが、ずっと謎のままでは変わりません。お互いの信頼関係が深まるにつれて相手から少しずつ話してくれるようになるでしょう。相手が言いたくないことはしつこく聞かないようにする。不運の成功率を上げる30のことへ。その14、性的な表現を出さない。連想させる表現もいけない。不運で説得するときは性的な表現を使うのはよくありません。性的な表現を出すだけで不運の成功率は下がるでしょう。不運したい気持ちが強いと抱きしめたくなる衝動も強くなって性的な表現が出てきてしまいがちです。しかしここが要注意。性的な表現が出てくると不運したいのは体の目的ではないかと誤解されるかもしれません。キスしたい、抱きしめたいなどのストレートな表現もしたいというのが前例です。ストレートな表現ではなくても連想させる表現もいけません。 例えば触れたい、手をつなぎたい、ぬくもりを感じたいなどです。どれも性的なことを連想させる可能性があるため注意が必要です。少しがいいではないかと思うかもしれませんが、誤解を招くようになりかねません。含んで話し合う場はデリケートです。些細な表現でも大きく誤解されることも少なくありません。自分は体目的のつもりでなくても悪く誤解されるのは不本意でしょう。含んの場に性的な表現は不要です。含の目的はあくまで純粋な愛情を表現して相手を幸せにすることです。含んでことがというのは性的な表現ではなく愛情表現です。愛している、大事にするという愛情表現の方がはるかに相手の心を動かす力があります。含の話では性的な表現を出さないように注意する。含の成功率を上げる30のことへ。その15、必ず含するという強い思いが必要。ただし執着してはいけない。含には必ず含するという強い思いが必要です。偶然や何気で含することもありますが、ないです。現実ではやはり必ず含するという気持ちがなければ含は難しい。含したい気持ちが強いからこそ根気や集中力も生まれます。しかし必ず含するという強い思いは必要であっても執着するのはよくありません。ここが難しいところ。含に執着するとアプローチが強引になってしまい相手の迷惑になるでしょう。相手から断られても含を諦めてはいけないと思い込むと執着心も生まれます。含が難しいのはアプローチがしつこいと相手からストーカー扱いされることがある点です。誤解を解くためのアプローチでも相手が嫌がれば追いかけ回しているのと同じ。度が広いと警察官になる可能性もあります。そのため必ず含するという強い思いが必要ですが相手の迷惑にならないことが前提になります。含は臨機応変に対応しなければいけない場面がたくさんあります。相手の様子を見ながら不快になっているならブレーキを踏み喜んでいるならアクセルを踏みます。一貫して重要なことはとにかく常に相手のことを考えた対応です。くどい、煩わしい、ネガティブと思われるような言動も控えるようにします。含したい気持ちを強く持ちつつ相手の迷惑にならない範囲を心がけるようにしましょう。含したい気持ちを強く持ちつつ相手の迷惑にならない範囲を心がける。その16、同性との含は異性との含に比べて難しいのか。含は男女だけとは限りません。世の中には男性同士や女性同士など同性との含も存在します。例えば、ゲイ、レズビアン、バイセクシャル、トランスジェンダーなどです。これらを総称して LGBT と呼びます。では、同性との含は異性との含に比べて難しいのでしょうか。実は、統計で見ると異性との含に比べて成功率が高い傾向があります。一般的な含と比較した場合、成功率は2倍以上と言われています。もちろん、調査者によって差はあるものの、いずれも高い成功率が確認されています。なぜ成功率が高いのか。最も有力な理由は LGBT の特性上、相手の立場が想像しやすいという利点があるためと言われています。そのため人間関係の距離感の調整がなく異性との含に比べて成功しやすい傾向があります。LGBT の思想に関しては比較的含でも優位に働きやすいと考えていいでしょう。ただし、いくら成功しやすいとはいえ含の基本は同じです。強引なアプローチはしない、常に相手の立場を考えて行動するなどの心がけは同じ。アプローチがしつこいといくら同性とはいえ相対と呼ばれることもあります。相手の立場を尊重しながら含の取り組みに集中すれば成功率も高くなります。LGBT であっても含の基本を意識しながら含のアプローチをする。含の成功率を上げる30のことへ。その17、含ができた時相手にしてあげたいことを想像するとやる気が高まる。含ができた時相手にしてあげたいことを想像しましょう。含ができればこれをプレゼントしたい。このデートスポットに連れて行ってあげたい。このレストランで食事を取りたい。街を歩いているとき余裕があれば考えておくといいでしょう。まだ含ができていないように想像しても仕方ない。含できてから考えればいい。そう思う人もいるかもしれませんが誤解です。まだ含できていないうちに想像するから意味があります。やる気や説得力を高める効果があるからです。これは妄想ではありません。成功に導くためのイメージトレーニングです。含ができたとき相手にしてあげたいことを想像するとワクワクする気持ちが高まっていくでしょう。ますます含したい気持ちが高まりやる気がみなぎってきます。具体的に想像できれば含の話し合いでも具体的に説得できるようになります。含の後はこんなことをしてあげたいというセリフが自然と出てくるはずです。想像したことは実現に導く力があります。素晴らしいことを想像するから現実でも素晴らしいことが起こります。含ができれば相手にしてあげたいことを少しでもいいので想像してみましょう。含ができたとき相手にしてあげたいことを想像する。含の成功率を上げる30のことへ。その18、いきなり電話をしない。久しぶりの電話は簡単なようで難しい。相手は今どこでどんな状況で何をしているのかわかりません。勉強中かもしれません。仕事中かもしれません。友人との食事中かもしれません。久しぶりに連絡をする際いきなり電話をかけると相手を驚かせます。ましてや元恋人から電話なら嬉しい気持ちはあっても心の整理が追いつかないでしょう。何からどう話し始めていいか大パニックになるはずです。メールとは違い、電話はタイミングを誤ると相手の迷惑になることがあります。そこで久しぶりに連絡をするならまずメールがおすすめです。メールなら相手の都合のいい時に読んでもらえ返信ができます。相手に無理のないペースで気持ちを整理したり心の準備ができたりするでしょう。メールで何度かやり取りをして電話をするなら不自然な印象になりません。電話をするときは今から電話していいですかとメールで尋ね許可を得てからかけるとスムーズです。少し電話はかかりますがこのワンクッションがあるとお互い心の準備ができ落ち着いて話ができるでしょう。もちろん余裕があるからこそ話も弾みやすくなるはずです。もし相手の都合が悪いときは無理を言わずタイミングを改めるようにします。含は自分の都合だけで考えるのではなく相手の都合も考えるようにしましょう。ちょっとした段取りを踏むだけで電話の雰囲気も随分変わります。久しぶりの連絡はいきなり電話ではなくまずメールから始める。含の成功率を上げる30のことへ。その19、パワーストーンは含に効果があるのか。含にはパワーストーンが効く。パワーストーンで含の成功者が続出。含のせいならこのパワーストーンしかない。時々雑誌でパワーストーンの広告を見かけることがあります。こうした広告は少し大げさな表現が特徴です。パワーストーンで含に成功した人の体験談が載っていると効果がありそうと感じやすくなるでしょう。パワーストーンのおかげですという体験者の声があると買ってみようかなと思う人もいるかもしれません。もちろん購入は自由ですがその前に考えておきたいことがあります。現在のところパワーストーンの効果は不明です。パワーストーンによって運気が高まるなどと言われていますが運気の存在は科学的に証明されていません。運気は辞書に載っている言葉ですが存在が証明されたものではありません。広告の隅を見てみましょう。おそらく小さな文字で効果は個人差がある成功を保証するものではないなどの注意書きがあるはずです。注意書きの通りパワーストーンを身につければ必ず復元できると言えないのが現実です。復元の成就を願ってパワーストーンの可能は自由ですが注意が必要でしょう。ではパワーストーンが全く頼りにならないかというとそうとは言えません。パワーストーンを身につけることで自分の気持ちが明るくなったり勇気や自信が持てたりするなら効果があるでしょう。自分が持つ力を引き出しやすくなると思うならパワーストーンも有効です。そういう意味でパワーストーンのおかげで復元できたという体験談も意味なのです。パワーストーンの現実を理解した上で購入を考える。復元の成功率を上げる30のことへ。その20、パワーストットには復元に効果があるのか。世の中にはパワーストットなる場所が存在します。神社、お寺、大自然など超自然的な力が満ちているとされる場所を言います。時々パワーストットにちなんだ記事を見聞きすることがあります。パワーストットに行けば復元に効果がある。復元の成功率を高めるパワーストットとして有名。パワーストットを訪問することで復元の可能性を高められるとされています。では実際のところパワーストットは復元に効果があるのでしょうか。基本的にパワーストットと同じ考え方です。レイヤー運気の存在は現在のところ科学的に証明されているわけではありません。レイヤー運気はあるのかもしれないがないかもしれない。レイヤー運気による効果を断言できないような現実です。そのためパワーストットに行けば確実に復元できるかどうかも不明です。しかしパワーストットが完全に無意味とは限りません。一般的にパワーストットと呼ばれる場所には独特の落ち着いた雰囲気があります。気持ちを落ち着かせ冷静に自分のタイミングを見れば効果的でしょう。パワーストットに行くことでパワーストットに行ったという経験ができます。儀式的な行為をすることで復元できそうだと思えるようになり気持ちに良い変化をもたらす効果も期待できます。つまり本人の信じる気持ち次第ということになります。効果があると強く信じるなら間接的な効果が期待できます。パワーストットの価値には要注意ですが信じる気持ちがあるなら利用する価値はあるでしょう。パワーストットを信じる気持ちがあるならぜひ訪問してみる。復元の成功率を上げる30のことへ。その21、復元に風水は効果があるのか。今夜雑誌などで復元と風水の関係についての記事を見かけることがあります。復元には風水が効く。復元できる風水。風水によって運気が高まる。風水は歴史もなく一部に科学的根拠が認められています。もともと風水は中国で生まれアジア各地に広まった学問です。4000年以上の歴史があり、国学や都づくりとしても用いられた実績もあります。 副に効果がありそうなので空水を検討する人も多いのではないでしょうか。では副に空水は効果があるのでしょうか。これについては統計も科学的根拠も不足しているため現在のところ不明としか言えません。空水によって副できたという人もいる一方、特に効果がなかったという人もいて様々です。空水を利用すれば絶対副できると断言はできないような現状です。ただし空水の考え方は生活の上で参考の一つになります。空水は海運のための環境学と呼ばれることもあります。空水を通して部屋を整えるのは副に間接的なメリットをもたらすでしょう。すっきりした部屋になれば気持ちにも余裕が生まれます。部屋を整理整頓すれば結果として副について冷静に考えやすくなるでしょう。彼の置き方も住む人にとって快適になれば生活が向上するはずです。そうした意味で必ず空水は無駄とは言えず一定の効果があると言えます。副業者とは違い、空水は特殊なことをしない限り、ただの費用がかかるわけでもありません。彼の配置を変える程度なら低予算で実現できるでしょう。どこまで信じるかはあなた次第ですが、興味があれば参考程度に利用してみるのもいいかもしれません。参考程度に空水も検討する。副業の成功率を上げる30のところへ。その12、なぜ高額のパワーストーンが欲しくなるのか。高額のパワーストーンには注意が必要です。もちろんパワーストーンが無駄とは言いません。パワーストーンを持つことで勇気や自信が持てたり気持ちが明るくなったりする効果が期待できるでしょう。予算の範囲でパワーストーンの購入はいいのですが、高額商品の場合、詐欺という可能性があります。高額のパワーストーンにまつわる被害は後を絶ちません。購入しても全く効果がなかったという被害報告は山ほどあります。しかし、頭で高額のものは危険と分かっていても、現実では手が伸びやすい状況になりがちです。なぜ高額のパワーストーンが欲しくなるのか。それはパワーストーンの科学的な特徴につけ込んだ証拠だからです。副の効果を求めてパワーストーンを購入したものの何も効果が現れないことが少なくありません。思い出してください。そもそもパワーストーンには気持ちに作用する効果があっても、科学的な効果は証明されていません。そのためパワーストーンを購入したものの現実に何も変化が現れないことがよくあります。そんな時、こう思います。自分の副が負けないのは安いパワーストーンのせいではないかと。すると、一転して高額のパワーストーンが魅力的に見始めます。頭では危険と分かっていても、もっと高額のパワーストーンなら効果が出るかもしれないという考えが頭をよぎる。広告で副の成功談や副がうまくいったカップルの写真を見ると気持ちは現れます。ましてや副で余裕のない状況の時は何でも頼りたい心理になります。その結果、高額のパワーストーンが危険だと分かっていても手が伸びやすくなるのです。まさにパワーストーンの科学的な特徴につけ込んだ証拠です。この心理状態をしっかり把握しておくことです。まさか自分に限ってありえないと思っても、いつの間にか落ちる可能性があります。高額のパワーストーンが欲しくなった時こそ冷静になりましょう。高額のパワーストーンの購入は冷静になった上でよく考える。副の成功率を上げる30のところへ。その13、話だけでも聞いてもらいたいと思うなら副カウンセリングが役立つ。一般的に副の悩みは身近な人に話しにくい内容です。自分のプライベートだけでなく相手のプライベートも関わるため、どこまで打ち明けていいかも気を使います。何かの間違いで話が広まると、かえって副の妨げることもあるでしょう。市町村が運営する窓口に相談もできますが、副という特殊な相談はなかなか親身に聞いてもらいにくいでしょう。そんな時に頼りになるのが副カウンセリングです。面識のない人に相談して本当に頼りになるのだろうかと思う人も多いのではないでしょうか。確かに副カウンセラーには国家資格が必要ないため、人によって力量に大きな差があります。しかし、話だけでも聞いてもらいたいと思うなら副カウンセリングの意味とは言えないでしょう。悩みを誰かに打ち明けることは心を軽くする効果があります。たとえいいアドバイスがもらえなくても話を聞いてもらうだけでも意味はあるでしょう。特に有料のカウンセリングならたっぷり話を聞いてもらえるはずです。話をしていくうちに頭の中が整理され、曖昧だった副の考え方が明確になることもあるでしょう。カウンセラーには資金があるので、内部に漏れることはありません。安心して自由に相談できます。少しお金はかかりますが、悩みを軽くする効果を考えれば、払う価値はあるでしょう。一人で思い悩んでいてはいけません。誰かに悩みを相談するだけでも一歩前進することになります。話だけでも聞いてもらいたいと思うなら副カウンセリングを検討してみる。副の成功率を上げる30のことへ。その14、副カウンセリングはカウンセラーによって力量の差が激しい。世の中には副カウンセリングなるものが存在します。副の悩みを聞いてもらいたり、アドバイスをしてもらったりするサービスです。誰かに相談したいとき、副カウンセリングの利用を検討する人も多いのではないでしょうか。さて、副カウンセリングを受けるのはいいのですが、知っておかなければいけないことがあります。副カウンセリングはカウンセラーによって力量の差が激しいという点です。診療科や精神科でカウンセリングを行う臨床心理士になるには国家資格が必要です。専門的な学校に通い、専門教育を受け、国家資格に合格した上でなります。筆記試験だけでなく、口頭試験もあり、難度の高い試験です。もちろん臨床心理士も力量に差はありますが、国家試験に合格しているので一定の力量は保たれています。しかし、副カウンセリングの場合は違います。副カウンセリングに国家資格は不要です。実際のところ、副カウンセラーですと名前は誰でもらえます。臨床心理士の国家資格を持つ副カウンセラーもいる一方、全く資格を持たない副カウンセラーもいます。個人が自営業でやっているところもあります。そのため副カウンセリングはカウンセラーによって力量の差が激しいのが現実です。副カウンセリングが役立ったという点もあり、相談しても意味がなかったという点もよく耳にします。副カウンセリングを利用するなら相手のキャリアを確認した上で判断するといいでしょう。本業と他社心で紹介されているカウンセラーの方が責任が強いと判断できるので頼りになる傾向があります。国家資格はありませんが、代わりに実力を証明する実績やキャリアがあれば目安になります。副カウンセリングはカウンセラーによって力量の差が激しいことを理解しておく。副の成功率を上げる30のところへ。その15、副カウンセラーを選ぶ際相談の手段も重要なポイント。副の相談をしたいとき副カウンセラーを頼る場合もあるでしょう。副カウンセラーを選ぶ際注意したいのはカウンセラーの質だけではありません。相談の手段も重要なポイントです。できるだけ正確で具体的なアドバイスが欲しければ適切な優先順位があります。メールより電話より対面です。それぞれの相談手段に特徴があるため、自分が求める相談レベルと照らし合わせながら参考にしてみてください。メール。最も手軽な相談方法といえばやはりメールでしょう。メールは答え都合のいい時に読んだり返信できたりするメリットがあります。もちろんメールによる相談もいいですが、デメリットもあります。伝えられる情報量が限られたり、やり取りにも時間がかかったりなどです。また文字だけではニュアンスが分かりにくいため間違って伝わる場合があります。カウンセラーにとってアドバイスに必要な情報が不足する可能性があります。電話。メールよりも進めるのが電話です。電話なら短時間で多くの情報を伝えられます。これで伝えるとニュアンスもきちんと伝えられるため正確な事情を伝えられるでしょう。話し方もカウンセラーにとっては重要な情報源です。メールより電話で相談する方がカウンセラーにとってもアドバイスしやすくなります。リアルタイムで話ができるので疑問点もその場ですぐ解消できます。対面。電話よりさらに正確なアドバイスが欲しいなら対面です。相談者と会うことができれば、分かる事情や話し方だけでなく、相談者の全体的な雰囲気まで知ることができます。相談者の雰囲気もアドバイスには重要な参考情報。カウンセラーにとってはアドバイスに必要な情報が多いため、より具体的で正確なアドバイスをしやすくなります。メールや電話に比べて料金も高めですが、ハイレベルな相談をしたければ価値はあるでしょう。副カウンセラーに具体的で正確なアドバイスを求めるなら、メールより電話より対面という順で考える。副の成功率を上げる30のところへ。その16、副カウンセリングで電話ならあらかじめ話す内容をまとめておく。副カウンセリングを電話する場合、無料の場合もありますが、有料が一般的です。時間にお金がかかっているという意識を持ち、時間の有効に使う意識が大切です。もちろん話を聞いてもらいたいなら、思いつくままに話すのもいいでしょう。話すだけ話してストレスが発散できれば、お金を払う価値もあるはずです。しかし、きちんとアドバイスをもらいたいなら、あらかじめ相談内容をまとめておくことが大切です。副の相談を思いついたまま話すと、親切になりがちです。特に、別れた経緯や副したい理由は複雑な心情も絡みます。カウンセラーが内容を理解できなければ、きちんとしたアドバイスも難しくなります。副カウンセリングで電話をするなら、あらかじめ相談内容を分かりやすくまとめておくことをお勧めします。過剰な気にまとめておくだけでも、随分見やすくなります。相談内容をまとめていくうちに悩みが整理されていくでしょう。電話で相談を受けるときは、メモの準備も大切です。カウンセラーから話をメモしておけば、後から見直せます。アドバイスの中にはすぐ話を整理して理解できるとは限りません。その時は理解できなくても、後からメモを見ると意味を理解できることがあります。ボールペンとメモだけなら小さな金額です。準備をしておくと、有料のカウンセリングをもっと有意義にできます。副カウンセリングで電話をするなら、あらかじめ話す内容をまとめておく。副の成功率を上げる30のところへ。その17、副カウンセラーに相談して期待外れだった時。副カウンセラーに相談した時、がっかりすることがあります。きちんと話を聞いてくれなかった。いいアドバイスが聞けなかった。いまいち親身になってくれなかった。カウンセラーの期待が大きい分、思った結果が得られないと、失望感も大きくなりがちです。 復元タウンセラーなんてこんな程度なのかと思いそうになりますが、ありがたくはいけません。復元タウンセラーの力量は人によって随分差があります。復元タウンセラーになるには国家資格が必要ないため、人によって経験量にばらつきがあります。あたり、風の大きな世界。相性が合わなかっただけかもしれません。経験不足のタウンセラーに当たっただけかもしれません。たまたま合わないタウンセラーに当たっただけだろうという考え方も必要です。一人のタウンセラーに相談して期待外れでも諦めきれなければ別のタウンセラーに相談してみるといいでしょう。もしお金が心配なら、一回目の相談は無料というタウンセラーを探せばいいのです。相談してもお金がかからないなら、気軽に相談できるでしょう。相談して相性のいいタウンセラーを見つければ、有料プランにグレードアップするとスムーズです。二人目がダメなら、三人目もあっていい。そうした粘り強さは復元においてもプラスに働くでしょう。復元タウンセラーに相談して期待外れでも諦めきれなければ別のタウンセラーに相談してみる。復元の成功率を上げる30のことで、その28、別れた理由を口外すると復元は難しくなるだろう。別れた理由は口外しないように注意しましょう。もちろん信頼できる人に誰にも話さないことを約束した上で打ち明けるならいいのです。信頼できる人なら秘密を守りながら良いアドバイスをしてくれたり、復元に協力してくれたりするでしょう。いざという時のセットとして頼りになるでしょう。しかし、相手を考えずに生かすように口外するのは危険です。あなたが言い返していることを元恋人が知ればどう思うでしょうか。口当たり、口、プライバシーの信頼と思うに違いありません。復元では信頼関係の回復が大切ですが、ますます信頼されなくなり、復元が難しくなるのです。誰かに言いたい気持ちが出てくるかもしれませんが、ぐっとこらえることも必要です。別れた理由は自分だけでなく相手も関係しているため、口外しないのが賢明です。うっかり見落としやすいのがブログや SNS です。形は違っていても別れた理由を公表しているのは同じです。元恋人が知ればいい気持ちはしないはずです。ブログや SNS で公表するなら匿名にしておくことが条件です。身近に信頼できる相談相手がいなければ、資金のある復元カウンセラーに話すのも一つの方法です。費用はかかりますが、少しでもストレスが軽くなるなら利用する価値はあるでしょう。信頼できる人を除き、別れた原因は周りに口外しない。復元の成功率を上げる30のことで、その29、ストーカー呼ばわりされるようになったら、一度完全に連絡をやめる。電話なり、メールなり、久しぶりに連絡を取ります。手応えがよく、ある約束ができれば、復元のチャンスも高まるでしょう。しかし、このようにうまくいかない場合も少なくありません。気づかないうちに電話やメールが誤りになってしまい、悪いはなくても相手に迷惑をかけることがあります。あまり連絡頻度が多くなると追い回す印象が強くなり、気持ち悪くなる可能性もあります。最悪の場合、ストーカーを奪われされることもあるのです。もし、ストーカーを奪われされるようになったら、その後の行動が大切です。誤解を解こうとして連絡を取ろうとすると、ますます嫌われる可能性が高い。生理的に受け付けないことを嫌われると、復元の可能性が絶望的になります。もし、ストーカーを奪われされるようになったら、一度完全に連絡をやめるのが賢明です。ストーカーを奪われされるのは、明らかに相手の迷惑になっている状態です。相手から指定されたように感じて、じっとしていられないかもしれませんが、誤解を解こうと動くと逆効果は確実です。誤解を解こうと強引に追い回して復元できるのは、映画やドラマだけの話。現実では明らかな迷惑行為になるのでやめましょう。完全に諦めるかどうかは状況によりますが、少なくとも一度距離を置くのが賢明です。ストーカーを奪われされるようになったら、一度完全に連絡をやめる。復元の成功率を上げる30のことで、その30、復元を諦めるのも一つの選択。復元は必ずしなければいけないわけではありません。一度復元を考え始めると、何が何でも復元しないといけないような錯覚に陥りがちです。好きでたまらないなら、常識と節度を心がけた上で、熱烈な両親も必要でしょう。しかし、復元しなくても、時と場合によっては諦めた方がいい場合もあります。例えば、相手から迷惑なので関わらないでくださいとはっきり断られた場合です。相手から復元を断られた上、関わらないでほしいとまで言われたなら、復元の望みは薄いでしょう。それ以上、しつこく両親をすると、ストーカーを奪われる可能性があります。相手から完全に断られたなら、復元は諦めて新しい道に進むのがいいかもしれません。また、相手に新しい交際相手がいる場合も諦めた方がいい状況の一つです。相手の恋愛を壊してまで復元に迫るのは完全な迷惑行為です。相手がすでに誰かと付き合い始めているなら、復元は諦め、素直に応援するのが大人の対応です。その他、恋愛より夢を優先させたければ、復元しなくても諦めた方がいい場合もあります。自分にとって恋愛より夢の方が大切と思うなら、それも正解です。復元をしないで後悔することもあれば、復元することで後悔することもあります。自分の場合はどちらになるのかしっかり考えてみましょう。復元が本当に正しい選択かどうか、きちんと見極めることが大切です。もし復元することで後悔する状況が考えられるなら、復元を諦めるのも一つの選択です。その時は辛くても長い人生から見ると正しい選択だったと言えるでしょう。復元が本当に正しい選択かどうか、きちんと見極める。復元の成功率を上げる30のことで、まとめ。その1、復元には段階があるという点を改めて認識する。その2、復元は必ず成功するものではないという前提を改めて認識しておく。その3、単純な変化では復元しやすいことを知る。その4、復元が最も難しいパターンを理解する。その5、浮気、暴力、金銭問題が理由で別れた場合の復元は慎重になる。その6、自分の環境を整理整頓する。その7、女性に復元を迫るなら特に信頼関係を重視したアプローチをする。その8、復元は相手と話し合う前に自分と話し合う。その9、復元が面倒と思うなら最初から復元は諦める。その10、復元の冷却期間の目安を知る。その11、最初から第三者を頼るのではなくできるだけ一人で挑戦するようにする。その12、復元の話し合いの指定や反論は必要最低限にしておく。その13、相手が言いたくないことはしつこくしないようにする。その14、復元の話では性的な表現を出さないように注意する。その15、復元したい気持ちを強く持ちつつ相手の迷惑にならない範囲を心がける。その16、LGBT であっても復元の基本を意識しながら復元のアプローチをする。その17、復元ができたとき相手にしてあげたいことを想像する。その18、久しぶりの連絡はいきなり電話ではなく、まずメールから始める。その19、パワーストーンの現実を理解した上で購入を考える。その20、パワースポットを信じる気持ちがあるならぜひ訪問してみる。その21、参考程度に空水も検討する。その22、高額のパワーストーンの購入は冷静になった上でよく考える。その23、話だけでも聞いてもらいたいと思うなら復元カウンセリングを検討してみる。その24、復元カウンセリングはカウンセラーによって力量の差が激しいことを理解しておく。その25、復元カウンセラーに具体的で正確なアドバイスを求めるならメールより電話より対面という順で考える。その26、復元カウンセリングで電話をするならあらかじめ話す内容をまとめておく。その27、復元カウンセラーに相談して期待外れでも諦めきれなければ別のカウンセラーに相談してみる。その28、信頼できる人を除き別れた原因は周りに口外しない。その29、ストーカーを奪われされるようになったら一度完全に連絡をやめる。その30、復元が本当に正しい選択かどうかきちんと見極める。